プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるので、とてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ、電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。この番組のアシスタント藤本香織です。そしてこの番組のホストをご紹介いたします。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、今夜もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、
ありがとうございます。
どうもありがとうございます。そうなんです、実はですね、このホストを務めておられる田中圭介さんの株式会社パシフィックウェーブ25周年記念イベント、心が元気になるトーク&コンサート会場から田中さん、はい、今夜はお届けしてるんですね。今日は
本当に多くの方にお越しいただいてありがとうございます。
皆さん、ありがとうございます。さあ、そしてそんな中ですね、この後コンサートをしていただく、はい、盲目で車椅子のミュージシャン、はい、山下純一さんを我々のちょうど中央のところにお迎えをしておりますが、はい、山下さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、山下さん、あのブルースハープミュージシャンということで、はい、
まあ、ハーモニカをね主にやっております。
あ、はい、ハーモニカということで、そのハーモニカとの出会いや、この山下さんのこれまでの歩みといったところをご紹介させていただきながら、いろいろとお話を伺っていきたいと思います。
はい
はい、まずこの山下純一さん、1975年3月3日のお生まれで、現在44歳
はい、
でいらっしゃいます。
はい、
で2歳の頃、若年性関節リウマチの診断を受け、小学校入学の頃から車椅子生活、また目の方ですね、弱視であることも判明し、中学時代は病院内の養護学校に通学され、高校は盲学校に進み、そこで初めてでしょうか、ドラムの楽しさと出会われたということなんですが、
はい、
山下さん、このドラムとのエピソードもお聞きしたいんですけれども、
はい、
まあ、幼少期からずっと学生時代といわゆる我々とは全く違った道を歩んでこられていて、
はい、
そこでの、まあ、ご苦労であったり、逆に何かこう工夫をされて乗り越えてこられたこととか、そういったお話何かありますでしょうか。
まあ、一番ね、ドラムをやりたいってなった時にですね、
はい、
言い出せなかったんですよね。
ああ、というのは
手足も不自由で、目も見えなくて、
はい、
また一番体力のいりそうなね、
うんうん、
ドラムをしたいっていうのをですね、
はい、
盲学校でそれを言ったんですけども、まあ、目の見えない友達はいっぱいいたんですが、
はい、
まあ、手足が不自由で車椅子の人っていうのはあんまりいなかった。
ああ、なるほど。まあ、
なんか文化祭で音楽するという時に、
うん、
ドラムしたいってすごい言いづらかった。
あ、
でも引っ込み思案な感じで、
はい、
ちょっとドラム触ってみようかなみたいなんで、
あ、なるほど、
ちょっと触ってみて、まだなんかできそうな感じになってきて、はい、じゃあ山下君そこ座ってるからもうドラムしとこかみたいな、
あ、やった
流れで、なんか、うん、なんかなし崩しにドラムを叩き出して、
へ、
うん、そこからこう、そうですね、始め出したっていうのが、まあ、きっかけなんですよね。
はい、
だからどうしてもこう無理かなって思ってたんですけど、でもちょっとやってみたかったんですよね。
はい、
うん、だから、うん、そのあたりこう自分で無理だって決めつけんでよかったかなみたいなとこありましたよね、あの時はね。
あ、うん、本当そうですよね。一言言われたことがこうつながったっていう、
うんうん、だから先生めんどくさかったよね。
あ、
もう動かすのめんどくさい、あ、そこにおるからやっとき山下君ってなって
なるほど、
すいませんみたいな、うん、その先生のおかげですよね。
本当ですね。
でもね、普通だったら、うん、君はもう見えないし手も動きにくいんだから、うん、やめた方がいいよと。
そうですね、
自分の価値観を押し付けようとしますよね。
そうですね、う
ん、それがなかったっていうのは立派な先生だし、まあ、それをしっかり挑戦しようと思った山下さんがね、まあ、素晴らしいなと思いますね、
う
ん、
いやそう言っていただけたらあの先生も嬉しいと思います、うん、めんどくさかっただけかもしれません
実際にこのドラムを叩いてみられてすごく感じられた魅力っていうのはどういったところですか。
やっぱね、あのリズムっていうのはね、もう遅れられないでしょ、リズムの中にいたらね。
大事ですよね、
うん、だからこう体が動かなくてももう動かさなしゃあないんですよねだからこういった面でもこの音楽っていうのは肉体をちょっと超えていくなというのがあって、だから、うん、リハビリよりもなんかリハビリになった気がしましたよ。
なるほど、うん、その体にとってももしかしたら良かったのかもしれないですね、
はいはい。
そうしたドラムと出会った山下さんなんですけれども、実はもう一つあの驚きのエピソードがありまして、高校卒業後、はい、なんと一人暮らしをしながら、はい、しかもですよ皆さん、自分で作ったお弁当を持って予備校に通ってらっしゃった。
そうですね、大学受験のためにちょっと、はい、一浪したもんで、あの二浪かでもこう予備校に通わせてもらってですね、
はい、
まあ、お弁当とか、まあ、お昼ご飯っていうのはみんな買いに行ったりするんですけど、
はい、
僕はちょっと行けないので、だからまあお弁当を詰めていこうということで、まあ、大したもんじゃないですよ。それこそもう冷凍食品チンして、それこそあのご飯炊いたもんを詰めて行くだけなんですよ、うん、でもなんかこう詰めていったご飯がね、
はい、
目が見えないから僕はなんかもしかしたらこのご飯黄色いんちゃうかなとか、ね、うん、なんか、うん、その時はサフランライスって言おうと思いながら食べたりそういう思いをしてた覚えてますね。
ああそうですか、でもなんかこう自分でやっていこうっていうこのなんか自立心みたいなのがもともと終わりだったんでしょうか。
結構道が少ないんですよ、あの目が見えなくて車椅子ということは、
はい、
あのまあ、王道の目の見えない人 の、 あのマッサージとかね、はい、ハリキューとかねは無理ですし、
はい、
で作業所ね、あの皆さんが行かれる作業所、
はい、
手足が不自由の方とかね、いろんな方行きますけど、そこも無理やったんですよ。
あ、
そうだから、どっちもどの障害の方向も無理やったんですよ。だから両方合わせ持つとどうしてもね、
はい、
なんやろ、これというところがなかったっていうのもあります。それやったらもう自分のやりたいことをですね、もう全力でやらせていただけたらいいなということで、まあ、それをやらせてくれた両親には感謝ですけどね、本当に。
本当ですね、うん、その、うん、ご両親 の、 その育て方というか、なんかついこう手取り足取りしてしまいそうなところを、うん、どんな風に関わってこられた感じなんですか。
ほとんど僕病院なんです、入院。
あ、なるほど。
入院暮らしだったもんで、
はい、
だからほとんどだからこう大勢の中で育ってきた、
そうしたあの山下さんなんですけれども、そのドラムができるということで仏教大学にご進学になるんですけれども、体調を崩してしまって2年間休学され、その頃右肩が上がらなくなってしまって、大好きなドラムのシンバルが叩けない状態となります、
はい、うんうん、
そして山下さん、この時の率直なご心境っていうのはもう本当にちょっとお察しするんですけれども、
うん、まあね、やっぱりその時に同時に視力も失って、
そうですね、
体が一気に悪くなったんで、いろんなところがおかしくなっていくというか、うん、壊れていくというかね、だからまあ、うん、ドラムは叩きにくくなって残念でしたよ、うん、
そうですよね、うん、はい、ところであの田中さんとの出会いというのはどういったところだったんでしょうか、はい、
これも本当にもう神さんがあの与えてくれたきっかけかなと思うんですが、お休みの日にテレビ見てたんですね、
はい、
そうすると確かあれ京都テレビだと思うんですが、障害者の方でこういったブルースハープやってるっていうドキュメンタリー番組がありましてね、
うんうん、
この人すごいなとこう思ったんですね。なんかこの人にぜひ会って、どういう考え方でこういった、音楽家としてですね、プロとしてやってらっしゃるのか聞きに行きたいと思って、感じまして、早速すぐあのテレビ局に電話入れましてですね、
はい、
で、どこの誰って聞いて、まあ、名前はまあ、ね、出てたんですけど、どこにお住まいなのか連絡取りたいと、じゃあこちらの方から聞いて、田中さんに連絡取っていいよなら お返事しますということを言ってもらって、まあ多分山下純ちゃんに連絡行って、うちの方にフィードバックされてきた、でアポイントを取って京都まで会いに行ったっていうのがきっかけなんですね。
すごい行動力でしょ。
いや本当そうですね、
社長、田中社長は行動力すごいんですよ。
すごい。
ありがとうございます。
すごい。
でそうするとですね、今日もそうなんですけど、はい、リハーサルの時は、まあ後で、この本番をねステージの上で純ちゃんやってくれるんですけど、もういつもあの純ちゃん純ちゃんとこう言ってますんでね、はいはい、純ちゃんやってくれるんですが、
仲良くさせてもらってます。
この階段、まあ、今日たった5段ですけども、歩けない方からするととんでもないこう大変なバリアになるわけですね、
はい、
でこれをやはり膝で、先ほどもリハーサルの時に膝でこう上がって上まで行ってくれました、うん、またちょっと太ったでしょ純ちゃん。
いや分かんないです。そうかな、
僕から見るとちょっと太ってる感じがするので僕は痩せたからかもしれないですけどね。だからあの火力を担いでステージに上げるってやっぱり大変なことなので、まあ、自分でこう移動していただく、うん、そういったようなことでうちの家内がですね膝靴っていうのを純ちゃんに作ったのが、そ
う
そうそう、まあ、きっかけですよね。でお出会いさせていただいて、何か困ってることないっていうと、膝で、僕膝でしか歩けないんで膝に何かこうプロテクターね、ガードするものがあったらどこでも行けていいんだけど、ライブハウスなんかでもちょっとした段差が困ってるんですということだったので、じゃあそれ作りましょうということで作らせていただいたりっていうのがもう今から17、18年ぐらい。
だからその膝靴を作ってもらって、
はい、
あのコンピラ参り、
いやそうですよ ね、これ785段、
785段
上がられたんです。
膝で、石段ですよね、石段
膝立ちで上がってみて死にかけたことがあります。大変でしたね、鳥取砂丘も行きましたね。
あ、そうですか、うん、そこもね坂が多くて、
あんで、まあ、真夏やったんでね、
暑い、
ほんま死にそうだったですね。膝立ちで真夏はやめてください皆さん、ね、
も
うほんまあの倒れたら倒れて、
膝立ちで歩く人いない
から、ね、いない
ね、いや本当にね
ぜひやって、ほんまあれは危険、うん、でもね、うん、そういう経験が、はい、なんかまたいろいろねあのエピソードになってね、
うん、
そうい
い詩が生まれますよね。
いい詩が生まれますか、う
ん、
はい、
なるほど。あのハーモニカとの出会いとかもいろいろたくさん聞きたいことはあったんですけれども、あの山下さんが今感じていらっしゃるその音楽の力とか音楽の魅力みたいなところってどんなところでしょうか、
はい、やっぱりこの音楽は、まあ、本当に障害とかも健常者とかね、障害者とかね、外国の方とかね、もう全部そういう、壁を取っ払ってくれるものなんですよね、
はい、
だから去年に僕はあのハーモニカのコンテストでなんか日本一取らせてもらったんですよ。
はい、もう本当にすごいことなんです、
まあ、ありがとうございます。だからそれもだから健常者も障害者も関係ないとこなので、
はい、
だから音楽ってやっぱそういうとこでね、うん、一つにもなれるから、まだまだ可能性があるんだなっていうのをまたひしひしと感じましたね、はい、
本当にそうなんです。先ほどおっしゃってたように、あの先ほどの785段の膝歩きの挑戦から、うん、独自のハーモニカ奏法を編み出すことができまして、2009年10月に全国の障害者ミュージシャンのコンテスト第6回ゴールドコンサートで見事グランプリを受賞されてるんです、うんうん、もうこれは皆さんこの後のコンサートでぜひともあのお聞きいただきたいなと思うんですけれども、
これはまあ障害者枠なんですよ。
う
ん、
あ、そうだ、そう、そこから
これ障害者枠、
はい、
障害者枠で10年に1人のチャンピオンを決めるのも取らせてもらったんですよ、は
い、そうなんです。もうそれがもうさらにすごいことなんですね。
そしてさっき言った健常者障害者関係ないところで日本一を取らせてもらったという、こういう流れが
本当にすごいです、はい、ありがとうございます、
はい、
今夜の放送はこの番組のホスト田中圭介さんが代表を務めるパシフィックウェーブ設立25周年イベント、心が元気になるドーク&コンサートの会場にて、盲目で車椅子のミュージシャン山下純一さんにお話を伺いました。山下さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
それでは皆さん、今夜も豊かな時間を、また来週この時間にお会いいたしましょう。一緒におやすみなさいとお願いできますか、山下さん、
はい、
せーの、おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました、うん、ということで山下さん、そして皆さん、ありがとうございました。無事に